皆さんこんにちは。通訳道場横浜キャッツの歌吹ゆき子です。今日は Coming of Age Day ですね。まあ寒くて皆さん大変ホカロンいっぱい張ってらっしゃるんでしょうけれども、大学は大変ですよ。こういう時期のこういうお祭りありましたね。もうね、次の日は風邪ひいてる方がいっぱいです。なんとかもっとあったかい時にならないでしょうかね。さて、今日は再び福島県立立花高校の皆さんの心の叫びに私のお慰めを申し上げたいと思いますけれども、面白いんですよ。テーマはアクセント。アクセントが違うと聞き取ってもらえないの？アクセントが覚えられない。アクセント、発音の違いが難しい。発音のアクセントがめんどい。アクセントは完璧に覚えた方がいいのか。完璧に覚えなさい。冗談です。おかしいですよね。私ね、こういうアンケート、英語の苦情アンケートを島根県でもやったんですけれども、アクセントについて文句を言った人は一人もいらっしゃいません。で、これが福島だとダントツ枚数多いんですよね。で、福島だからかしらと思ったりもします。それは2つの意味でです。よく福島って無アクセントの日本語って言われるじゃないですか。無アクセントじゃないんですよね。最近は非定型と言うんですけど、決して決して福島の日本語は一本調子などではありません。本当に歌うようです。ところが非定型アクセントと言われるのはですね、普通アクセントっていうのは単語単位で見てるんですね。で、単語の中のアクセントの位置が一定なのが普通だっていう考えなんですよね。焼きそばって言ったら、焼きそば。低い高い高い高い。であって、焼きそばみたいに高い高い高い高いになったり、焼きそばみたいに、半分ずつになったり。これはおかしいということになってるんでしょう。ところがですね、福島の場合は、ある単語のアクセントの位置が使われる文脈によって変わるので、フラフラしてるから非定型だって言ってるんです。でもね、実は私ここに英語との共通点があるんじゃないかと思ってるんですよ。語で見ると確かに非定型なんだけれども、息遣いとかフレージング、音楽の目で見ると福島のフレージングはすごく型があって安定してるんです。で、フレージングってね、音楽用語なので、普通の感じでいくとね、私は電車がある駅を出て次の駅に着くまでの一区間みたいな感じだと思うんですよ。最初加速して出発で、坂道登ったり下ったりカーブがあったりして、次の駅が近づいてきて減速して到着ですよね。これ1フレーズです。で、このフレーズが文だとすると、あるいは一息だとすると、ある単語がどこに出てくるか、出発してすぐか、坂道か、到着間近かによって、アクセントの位置が変わるって自然だと思いません？でね、英語も結構これやってるんです。で、これから英語のアクセントについて2つのことを言いますけれども、まずはね、英語のアクセントというかビートのある位置ってメトロノームの役割をしてるんだっていうことです。で、2つ目が、皆さんがきっと面倒だと思っているアクセントも、その音楽を支える細かい工夫になっているっていうことです。最初ちょっと大雑把な簡単な例でいきます。で、2番目にちょっと細かい例を持ってきますね。そこに写真がありますけれども、朝の歌をご覧ください。これ実に簡単な単語ばっかりですので、大まかな話の方ですけど、ちゃんとした読み方、それから下手な読み方をしますね。何が違うでしょうね。Morning has come. Night is away. Rise with the sun and welcome the day. うるさいですね。普通の読み方をします。 あら、順番が逆かもしれないけど。Morning has come, night is away. Rise with the sun and welcome the day. 何が違います？ちゃんとした読み方もう一回やりますよ。Morning has come, night is away. Rise with the sun and welcome the day. ちゃんとした読み方だと、音の主役と脇役がはっきりしていませんか？音と言ったけれども、それは母音のことですね。必ずビートやアクセントが来るのは母音です。伸ばせますから。子音は無理ですから。じゃあ、主役がある、主役の母音がある単語だけ読んでみますよ。Morning, come, night, away, rise, sun, welcome, day. 今読み上げた単語の種類は何ていう種類ですか？4種類しかないはずですよ。しかも、ここには3種類しかないかもしれないんですけど、名詞、動詞、それらを修飾する形容詞、副詞。この4種類。これ単語聞いただけで、なんかこうイメージ湧きますよね。モーニングならモーニング、カムならカム。そういうのを内容語と言います。この4種類の内容語だけが、強いビート、つまりアクセントなる母音を持つことができます。これが基本原則です。で、他はどうか。has とか is とか with とかだとか。これ大して意味ないじゃないですか。こういうのを役割だけがある。機能語と言います。まあ、例えてや内容語というのはトンカツの方で、機能語の方はキャベツ、千キャベツの方ですね。で、機能語の方は日本の方は真面目に読みすぎてます。適当にやってください。母音がえって書いてあろうが、あいって書いてあろうが、もう全部、え、のつもりでちょうどいいです。もう日本人目でアイヌ字見たらどうしてもいいって言いたくなる癖がありますからね。で、さっき、こう手を打ってましたけど、主役の母音がこのビートに合ってましたよね。で、機能語はビートとビートの間に入れちゃってください。つまり、Morning has come, night is away, rise with the sun and welcome the day. これ練習するには歩くのが一番です。ストロングビートの morning のところで足を下ろす。次の come のところにも足が来る。で、ふわっと浮いてるときに、はずだのいずだのちょこちょこっと言ってくださいね。これ全部までに morning, はず、come ってこう、足を下ろしてますとね、軍隊調になって自然ではありません。さて、このやり方で、ストロングビートの母音だけしっかり言うように歩きながら練習っていうのを実は福島東高校でやりましたらあっという間に皆さんお上手になりました。ぜひぜひ英語はうろうろして練習してください。間違ってもお家で復習するときに机に向かったまんまなんてやめてくださいね。英語の先生って授業中うろうろしてますよね。あれ先生だけ自分でわかってるんですよ。それでみんなに座ってろっていうのはこれはねずるい話。さてさて。で、それちょっと細かい話ですけど、皆さんきっと苦情が終わりになるのは、create, creation, creative。これはわかるけれども、imagine, imagination, imaginative。なんじゃこれは。とおっしゃりたいんでしょうね。でね。こういう単語はまあ、ほんとさっきの歌より、歌というか詩よりも随分、ややこしい綴りですけども、同じ原理が細かく入ってるだけです。で、ちょっと細かいこと言いますとね、英語って、8分の6拍子が合うフレーズが多いんですよね。で、長い単語も最後が、たったったになってると、綺麗に次につながるじゃないですか。たったったったったったったったったったったったとか、こう5音節4音節の単語もあるけど、後ろがたったったになってると、まとまりがいいんですね。で、よく、 前からアクセントの位置を数えて、ずれた、なんだ、動いたとおっしゃる方ありますけど、前から数えると動いてるけど、後ろから数えると動いてないってことがあるんです。で、そのタッタッタを後ろに作るためって考えると、後ろから3番目の母音に、母音が主役になるって考えたらシンプルだと思いません？で、基本的にですよ、綴りに書いてある字で読まないものはないと考えてください。これまたね、この間話した話ですけど、よくね、発音しない字書いてるって言いますけど、音は出してなくても息遣いが一拍ちゃんとあったりするんですよ。例えば Imagine、N の後に E ありますよね。A とか E とか言ってないけど、Imagine っていう息が残ってます。だから、Imagine。後ろから3つ目になるでしょ？で、Imagination は、Imagination。E 音をこう続めて言うので、ションに聞こえますけど、初めからションとは言ってないんです。in なんですよね。だから、イマジネーションだと後ろから3つ目がありますよね。で、イマジネティブですけれどもね、これもアメリカでは、イマジネーティブと、A のところに、準脇役のアクセントが来てるらしいですから、これも後ろから3つ目、A に、ちゃんとこう、タッタッタになってますよね。で、さっき言い忘れましたけど、イマジネーションの場合はですね、ネーションの A に主役を渡しますけれども、イマジンで主役だったイマの A は、準主役に残ってイマジネーションとなっています。で、すっかり主役を渡しますとね、間が持たないんです。出だしが長すぎて、イマジンまで何にも、母音3つもあるのに主役がいないっていうのは、もう大根役者の素人劇団みたいになっちゃうんですね。で、やっとネーションで主役で、ちょっとね、お客さんが飽きちゃう。だから準主役が M の後に出てくると、イマジネーションっていう風に、1単語の中にちょっとビートがあっていいじゃないですか。で、イマジネーティブも主役、準主役という感じで、一単語の中にビートがありますよね。リズム感がありますよね。というふうに、語の中の後ろから三つ目の母音に、準主役あるいは、主役あるいは準主役というふうに考えると、ちょっとすっきりしません？で、いきなりサボりはできないけど、バラバラに見えていたイマジネーションとかイマジネーティブとかも、イマジンとのつながりが切れてないことが見えたり、まあ同じうちの兄弟なんだなという感じがしてきませんか？なんかバラバラなものがまとまってみるとちょっと嬉しいですよね。はい、ではこの語の後ろから3つ目の母音を強めることによって、フレーズが音楽として自然に聞こえて、聞き手に予測しやすいものに整う、そう考えていただけるといいと思います。これをもとに、ちょっといろんな例外だと思ってたものを当てはめて、すっきりしてみてください。では、そのさっきの朝の歌を、大人の人たちが歌ってみたものをお聞きいただきましょうかね。本当にうろうろしながら歌ったんですよ。 お粗末様でございました。では、暖かくして、お元気で連休の残りをお過ごしください。